ぐるっと街歩き草津道中。
この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時、深夜1時となります。また第2土曜日、第4土曜日も同時刻に第1、第3土曜日の再放送をお届けしております。合わせてお楽しみください。また過去の番組すべて43回、オンデマンド配信を行っておりますので、 FM 草津のホームページからいつでもどこからでもお聞きいただけます。お時間のあるときに散策してみてください。この番組は草津市の提供でお送りいたします。東海道草津宿番外編と題しまして、先月12月、そして前回1月2日、3回にわたって大津から山科方面に向かってお話をいただいておりました。島口弥一郎さんに引き続きお話をいただきます。前回1月2日の放送では、平野神社から石破の常夜灯、大津事件、札の辻、近松別院道標、長安寺牛灯、蝉丸神社、安養寺、車石、大阪山の常夜灯、井筒、伏見道標巡礼道、六角道、徳林庵などをご紹介いただきました。今日は六角道からの続きです。今回も島口さん、引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。その六角道を過ぎまして、参りますと、ちょうど今現在の山科駅の近くなんですが、そこにやっこ茶屋という茶屋がございました。立場茶屋でございまして、大変にぎやかに旅人がそこで一服して食事をしたり、お茶を飲んだりしていたわけですけど、そのやっこ茶屋跡が今現在はダクトビルというビルがございまして、その中で料理屋さんを経営されている、子孫の方が経営されているというふうに聞いております。さて、そのやっこ茶屋跡を過ぎまして、しばらく行きますと左側に道標があります。これは非常に古い道標でありますが、江戸時代初期の道標でありまして、右は三条通り、左は五条通りに行くと、清水坂、それから千代院、祇園、 そういったところに行きますよということが掘られた道標であります。
それでは曲をお聴きいただきます。曲は朝岡幸二で雨が止んだらでした。
ぐるっと街歩き草津道中。
引き続き島口さんにお話をいただきます。前半は薬効茶屋から山品の道標、そしてこれからは天智天皇陵のお話と続いていきます。
そしてさらにまっすぐ参りますと、右側に天智天皇陵があります。天智天皇陵は大津教を開かれた天智天皇のことでありますけれども、水鏡という歴史書、この歴史書は後に有名になりまして、歴史を勉強されている人は大部分ご存知の吾妻鏡という有名な歴史書がありますが、その歴史書が発行される前の歴史書であります。水鏡、鎌倉時代に発行されてるんですが、そこには天智天皇がこの地に狩りに来られたと、林の中に入っていかれた、家来たちはそれをじっと待っていたんですが、なかなか帰ってこられないので、林の中を探していきますと、靴はいわゆる今の靴なんですが、片方が落ちていて、天皇はとうとう帰らなかったということで、行方不明になった地に御陵を建設をすると。それともう一つは重臣でありました中富の鎌足りの居住地でもございましたので、ちょうど後の面倒を見るのにも良いという判断から、この地に天智天皇陵が建立されていたというふうに伝えられておりまして、今現在宮内庁の管轄下でございます。その天智天皇陵の斜め向かいに東海道は走っておりまして、その東海道をずっと上がっていきますと、日の丘峠という峠がございまして、まあ山というほどではありませんが、結構険しい峠であったようです。したがってこの旅人を少しでも楽にするために、木喰小禅師というお商人さんがお金を出して道路工事をしてですね、日の丘峠を楽に越えられるように、されたわけです。でそこの中腹に亀の水という祠が今現在もございますけれども、この木喰商人がお金を出して作られたそうでございまして、亀の形をした石が石仏が前にあり、そして奥の方には不動明王を彫られた石仏がございますが、そこにも清水がこんこんと湧き出ておりまして、旅人の喉を潤した、また牛や馬なんかもその水で一息をついたというふうに言われております。そしてその日の丘峠を下りますと、国道1号線に出ます。向かい側が九条山という山なんですけれども、その国道1号線の際にありますのが南無阿弥陀仏と書かれた 石塔が建っております。なぜこんなところに石塔が建っているかと申しますと、昔はこの辺りは刑場跡と言われまして、罪人がここで刑に処せられた跡であります。この峠の工事の最中にも結構たくさんの人骨が出てまいりましたが、おそらく刑場跡であったから多くの人骨が出てきたのではないかと言われておりまして、目撃証人はそういった罪人ではありますけれども仏様になっているんだからということで、南無阿弥陀仏の石塔を建て拝まれたというふうに聞いております。さて、いよいよ東海道も今日の都の中に入ってまいりますが、蹴上の左側に京都市立の蹴上浄水場という施設がございます。そこは日本で初めてのろ過式の浄水場としても結構有名なんですけれども、取水源、水はどっから取り入れたと申しますと、言わずと知れた琵琶湖疎水の方から水を引き込んで、そしてろ過して京都市民の水資源となっているわけです。そして一部はそのまま疎水が伏見の方へ流れていきまして、伏見の方から宇治川に放出放流されていると。そしてその宇治川が淀川となって大阪市民の喉も潤しているということでございますので、よく人は琵琶湖は近畿の水がめだと言われております。元はここにあります。またこの蹴上浄水場はツツジの花が5月頃になりますと植えられておりまして、一斉に花が開きまして京都市民の憩いの場所とも言われております。その道をまっすぐ西の方へ参りますと、左手に粟田神社というのがございます。その粟田神社は交通安全の神様でございまして、祭神はスサノオの御事、大名村の御事、稲田姫の御事と言われておりますが、東海道をこれから江戸の方へ向かうという方々は必ずそこでお参りをされたということであります。その粟田神社の鳥居のところ左手にまっすぐ西へ行きますと白川通りに突き当たります。白川が流れておりまして、そこを右へ曲がりますと三条通りに合流いたしますが、この白川通りとそれから三条通りが交差する白川橋のある麓に一本の道標が立っておりまして、この道標は非常に古い道標でございます。聞くところによりますと延宝6年にできた道標でございまして、京都最古の道標と言われております。そしてその道標は同じように右が三条の通りである。そしてこの変わった道標でございまして、京をよく知らない人のために建てたということが書かれております。初めて京の都へ来た人がその道標を見て、左手は五条の方面、千代院さん、それから祇園、清水道というふうに掘られております。非常に古い道標であると というふうに言われております。
それではブレイクです。曲の方でお楽しみください。お送りしました曲、荒木一郎愛しのマックスでした。
ぐるっと街歩き草津道中。
第44回ぐるっと街歩き草津道中、東海道草津宿番外編と題しまして、今回は最終山科京都三条までをご紹介いただいています。お話は草津市観光ボランティアガイド協会の島口弥一郎さんです。曲の前にご紹介いただきました皇帝は天智天皇陵から水鏡、亀の水、九条山から昔の形状跡、京都市立蹴上浄水場、粟田神社、白川橋のそばにあります道標、これらをご紹介いただきました。それでは京都三条までの最後の行程をお願いいたします。
そして左側の奥ずっと行きますと三条通りをまっすぐに参ります。そうしますと三条大橋に行き着くわけでございますが、三条大橋の東側の入り口に高山飛行九郎という勤王の武士が京都御所の方に向かって両手をついて拝まれている銅像であります。この三条大橋は豊臣秀吉が増田長盛という大名に作事備行を命じて、そして、作らせたということで、長さが73メートルあるということであります。義宝珠によく見ますと刀傷のような傷跡がありますが、これは池田屋事件をはじめとして勤王の志士と砂漠派の武士とがこの三条大橋の上で何度となく戦いをした後であるというふうに伝わっております。そして西口の方には考察場があったということです。今現在は矢敷田さんの銅像が麓に立っております。以上、三条大橋に到着いたしましたところで長々と述べてきましたが、今日の道中記を終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
それでは曲をお楽しみいただきます。森山良子でこの広い野原いっぱいお送りしました。
ぐるるっと街歩き草津道中。
東海道草津宿番外編、草津市観光ボランティアガイド協会の島口弥一郎さんにお話を伺いました。島口さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、この番組はオンデマンド配信を行っております。 FM 草津のホームページからいつでもどこからでもお聞きいただけます。過去の放送も合わせてお聞きください。ぐるっと街歩き草津道中、この番組は草津市の提供でお送りいたしました。